尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。いやーもう本当にね、もうめちゃくちゃ暑い。もう毎年毎年暑くなるねってことをここ10年以上ずっと言い続けてるなと思ってて、もう子供たちかわいそうなぐらい。僕小学校の時はね、本当半袖半ズボンで外で毎日ずっと走れたけど、ちょっとなかなか厳しいなと思うんですけど、僕ねテニスをね毎週日曜日にやってて、でちょっと先々週ぐらいにめちゃくちゃ暑い日があったんで、ちょっと35度ぐらいになるかな、もう無理だと思ってお休みしたんですよ。で、その次の日にですね、僕ラッキーフェスっていうのに朝の6時から行かないといけなかったんで、もうこれはちょっと行ったら死ぬと思ってね、行かなかったんですよ。でわざわざお金払ってるのに、しかも体調が悪くないのにお休みするってめっちゃ勇気いらないですか。もうね、僕ちょっとその辺なんかこうバイキングになったら死ぬほど最後まで食べたいし、せっかく買ったお菓子が美味しくなくてもなんか最後まで食べないともったいない気がする自分が、わざわざ払ってるこうテニスに行かないっていう結構苦渋の決断をしたんですね。でこの前テニス行こうと思ったら、なんと休んだ日よりもさらに1度高いっていう日で、これどうしよう。でももうね、僕のそのできるだけもったいなくしたくない精神で言うと2回休むはないと思ったんですよなんでこれは前よりもひどいけども、ただ最近ねこの2週間暑いのには結構慣れてきてたんで、じゃあ結構体慣れてるはずだし行ってみようということで行ってきましたと。普通じゃないんでね、皆さん体には気をつけてください。そして、おそらく周りの人も調子が悪いことがたくさんあると思うんで、ちょっとお互い気遣っていくっていうのは、めっちゃ大事だなと思ってます。でその中で僕もね、なんかこう会社に社員がもう60人いるので、みんななんかその人によって強い人弱い人はやっぱり出てくるじゃないですか。でその中でこう何をケアしておいたらいいのかなとか全然わからないので、とりあえずこの間アイスをまとめて買ってオフィスの冷蔵庫に投げ込んどきましたんで、社員の皆さんはですね、ちょっとやばいなと思ったらアイスで糖分と冷やいのをね、取ってもらったらと思います。さてこの番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストはね、プロデューサーの若新雄純さんです。アベマプライムとかね、深夜25とか結構いろんなところで、お話しされていて、話もとても面白いんですよね。一方で結構事業をもともとやってた方だったりとかもするし、今大学で教えてたりとか、なんかね浄土真宗の僧侶とかね、もう活動をめちゃくちゃいろんなことやってる人なので、すごいパッと見は文化系かなと思うんだけど、会ったらめちゃめちゃ背が高かったりとかして、なんかねすごいこういろんなギャップがある人なんですよ。なんで今日はどういう風に生きたらこういうキャリアになったりとか、こんなに多くの人の前で喋るようになったりとかするのかなっていうのをね、ぜひぜひ聞きたいなと思ってますので、お楽しみに。ということで尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストはプロデューサーの若新雄純さんです。よろしくお願いします。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
この前お会いしてもう出てくださいって言ってね、もうその場で言って、
そうですね、なんか、絵に描いたような元気はつらつ陽気なのなんか尾形社長になんかお会いして、すごいびっくりしました。なんか
びっくりしたんですか。
なんか、わーってわーってこうなんか吸い込まれるような
ね、いやでもね、その押し切りでもうラジオ出て、ね、出てください
っつって、ね、いや押されたんだよ、吸い込まれた感じです
さてじっくりとお話を伺う前に、まず若新さんのプロフィールをご紹介します。
はい、
若新雄純さんは福井県若狭町のご出身です。はいはい、大学在学中に就労困難者支援を行うリタリコを共同創業し、取締役 COO を務めています。その後慶応義塾大学大学院を経て独立、組織作りや PR ブランディング支援などを行う傍ら、歌舞伎町でバーを経営するなど独自のスタイルが注目を集めています。現在はご自身が経営するニューユースの代表取締役を務めながら、人間関係や感情表現、キャリアや街づくりなど数々の実験的プロジェクトを推進、 メディアにも引っ張りだこの若新さんが今日のゲストですということで、はい、いやでもね、本当に来ていただきたいなと思ってたんですけど、実はこう、
そうなんですか。
いやそうなんですよ。もう社内でも結構若新さん、はい、なんかボイシーって、はい、実はリスナーさんからこの人の話を聞きたいっていう投稿できる場所があるんですね、
はい、
そこにも結構若新さん出てたし、
どうぞ。そしたら尾形さん早く連絡してくださいよたまたま京都でお会いして
そうたまたま京都でね、
そんな早く言ってほしかった、
本当ですよ。でまあね、結構あの何らかネットのところでよく見させてもらってたりとかしてて、
はい、
なんかアベマでも見るしって思ってたんですけど、はい、リタリコってね、あのもう今はもう上場企業なわけですけど、これの創業当時取締役 COO ってこれ僕ちょっと前にやっと知ったんですよ。
はい、あんまキャラじゃないですからね、
うん、
そうなんですけど、まああのもう全然これリタリコっていう社名は今2回変わって、うん、僕が作った時は、うん、先輩が作った時は全然違う社名だったんですけど、うんうん、当時あの宮城にある小さい県立大に通ってて、うん、そこで出会った変わった先輩、
うん、
うん、僕なんかその変わった地味だけどちょっとなんかなんていうんですかね、なんか味のあるっていうか癖の強い人とかが好きで、でも大学生でなんかこう派手な先輩とかに吸い寄せられていくじゃないですか、
はいはい、
あのね、派手なのは僕だけでいいと思ってたんで
僕以外派手担当なんですね。
そうそう、僕以外の登場人物はできれば地味でいいっていう、うん、そういうちょっと屈折した考え方持ってて、うん、だって派手な先輩に近づいてったら自分霞むじゃないですか、
うん、確かにね。
だけどすっごい地味だったのにめちゃくちゃ面白くて、
うん、
まあこの人と授業やったら必ずうまくいくだろうなみたいな人がいて、うん、その先輩と親しくしてたら、うん、その先輩地味なゆえに仲いい後輩がほとんどいなくて、
うん、
声かけれるのが若新しかいないんだよってなって、
うん、
でまあ僕はあの当時からちょっと会社を作ったりとかいろいろしてたんで、うん、一緒にやろうってできたのが、うん、まあ、今 現在リタリコっていう会社社名の会社、
うん、これはその退任してからはあんまり関係はないんですか。まあ、
まあ一応だからマザーズ上場までは大株主だったんですけど、
うんうん、
まあでも本当にそ の一応だから、今もう社長が、うん、3代目なんですけど、
うん、
2代目社長は僕の大学の時のお友達で、うん、僕が辞めた後僕が知りうる限り最も優秀な友達っていうか、これ以上仕事できるっていうか、うん、超絶能力高いやつっていないなっていうような友達が一人いて、
うん、
その友達が大学卒業してこれからどうするかって言ってたんで、うん、まあ、ぜひちょっとこの会社行ってよって、
うん、
そうなんだ。それだったらこの僕 の、
うん、
あの一緒に会社を始めた先輩の過激すぎる要求を超えていける、
うん、大体創業者ってね過激でずっと飛んでるんでね。
過激すぎて、
うん、
僕はもうその腐れ縁なんでその先輩とは、うん、今も仲いいんですけど、
なるほど。でもリタリコって今もう言うてもみんな知ってるし、
本当ですか。
その特徴がそのね、就労困難者支援とかそういうことをすごい独特でやってるのに、うん、しかもビジネスとして成り立たせて上場してる会社ってもうむちゃくちゃレアなんで、
はい、
やっぱもう周りから見るとちょっと一味変わったすげえ会社だなって感覚ですよね。
だから運がいいですよね。僕の人生の物語にプライム上場企業の創業者だっていう肩書きが、
うんうん、
まあ、実際はねもう短い時間しかいないし、
うん、
やったことって言ったらその先輩と本当に最初の0から 0.1 ぐらいを作るところに僕が一緒にいたっていうことと、
うん、
その後、まあ、上場に持ってた2代目社長を紹介したぐらいのことしかやってないんですよ、
うん、
本当に
まあでもね、しっかりそこがキーになって残ってますからね、
うん、っていうか、まあ、そうやって無理くり、
うんうん、
まあ、やっぱりなんか、世の中のいい物語に食い込みたいっていう、うん、
すごい
そうなんですよ
ポジショニングがすごい上手いのかもしれない。
いやでもそれ僕話ちょっと膨らみすぎるかもしれないですけど、うん、そうやって僕だから根回しとか、うん、交渉とか、
うん、
まあ、にゃんにゃんしたり甘えたり頼ったりして、
うん、
まあ、その人の縁を伝っていろいろ生きてきたんですね、
うん、
そういうことやってるとずっと昔からそうなんですけど、うん、あいつ別に対してあの人自体は大して能力ないくせに、
うん、
いつもなんかそのいいタイミングで人をつなげたりつながったり、
うん、
その交渉の場に居合わせたりして、
うん、
マジあいつずるいよなって言うだけですよ、
うん、
でもそもそも人が優秀ってどういうことなのかっていう話だし、
うん、
そのなんかコミュ力高いだけのやつ無能だねって話になったら、
うん、
もう坂本龍馬は歴史から消えなきゃいけないと思うんですよね、
うんうんうん、確かにね
やっぱりだからあの人はこうなんかまあもちろん司馬遼太郎の坂本龍馬が本当かどうか分かんないですけど、うん、やっぱなんかあるタイミングで、まあ、物語を紡ぐみたいなことは大事なのかなと思っていて、
うん、
まあ、個の能力だけで勝負するっていうのは、
うん、
まあ、その大変だし、ね、
うん、
そんな別に競争はキリがないんで、
うん、
僕はやっぱりなんかそういう人間関係っていうものをすごい注目していて、その中の一つ、うん、いい 縁があったっていうかラッキーだったってい
う。いいですね。だってもうそれもそれで一つ多分才能なんだと思うんですよね。うん、なんか例えばこうめちゃくちゃ運、その人の周りにいると運がいいっていう人もたまにいたりするじゃないですか。それ置いてるだけでも絶対それ意味があるんで、
そうですね、ま
あ、それなりのパフォーマンスの出し方があるんですけど、いやいや、なんかこう真面目にコツコツやってきた人からしたら自分のやってきたルートとは違うのでなんかしっくりこねえと思ってしまうのもね、わかりますけどね。
そんな感じなんです。
なるほどな。それで今いろんな事業をされてて、まあ、今日はあのね、来週の後編のところで人生のターニングポイントは聞いていきたいなというふうに思ってるんですが、はいはい、若新さんのことをより深く知るために、まあ、多分ね、あの周りの人もこんな人になるにはどうしたらいいんだっていうのはさっぱりわからんと、
うん
うん、でそうやって生きててもいいのかみたいなこともまあ知りたいなと思うので、うん、10の質問をご用意させていただいております。こちらで、普段なかなか聞くことのできない自分自身との向き合い方、仕事観、信念などを垣間見たいなと思っております、うん、ということで、ほぼ何も考えずですね、直感で答えていただければと思います。
はい、
それでは若新さんへの10の質問です、うん、好きな言葉は、
座右の銘みたいなやつでいいんですか。
いいですよ。
それは、まあ、色即是空が結構一番好きですかね。般若心経の中のフレーズなんですけど、うん、色即是空、
うんうんうん、
まあ、最近般若心経を紹介してる動画がなんかマニアックすぎるのに10万再生ぐらいされてて、うん、一応僕坊さんでもあるんで、ただまあ、うん、自分が得度したのは浄土真宗っていう般若心経を扱わない宗派なんですけど、もともと好きで、色即是空、一番好きって言われたら色即是空かなっていう。
一方嫌いな言葉は、
あ、これは結構明確で、あの夢は、あの見るものじゃない、叶えるものだとかいうやつやりじゃないですか、あれすぐ嫌いで、あれがなんか人の多くの人たちの人生を苦しくしてると思うんですよ。
なるほど。
夢は僕は夢は叶えるものじゃなくて、ただ見るものだと思ってるんで、叶えようとした瞬間に人生はつまらなくなるし苦しくなると思ってて、ただ夢を見ましょうっていう。
なるほどね。
本当すごい思ってます。
朝起きてから最初にすることは、
最初にすることですか。朝ね、
エゴサなんだ。テンションが上がる瞬間って、
なんか小さいことでもいいんで、自分が妄想したことが叶う瞬間すごいテンション上がるんですよ。なんかこんなことになるといいなみたいな妄想癖があって、その妄想がこう形になってる時に、今妄想したところにいるみたいな、それはテンション上がりますね。
私意外とこれで落ち込みます。
いや、僕人に言われた言葉で結構頭の中で何回もこだまして落ち込みますね。
言われたこと、それ悪口なんですか、それともなんか普通に。
いや、結構本人に直接言われた言葉でも、そうですね、まずは一番はいくつかあるんですけど、まあ、あと10代の時にちょっと気になってた女の子に、若新くんって、めめしくないって言われて、ちょっとめめしいんじゃないのって言われて、その言葉がつたたまん中でこだまし、それから20代前半ぐらいの時もいろいろかっこつけて語ってたら、いや若新さんって大げさだよねって言われて、大げさみたいな、そういう頭をこだまするみたいな、そういうなんか確信ついた、自分の癖みたいなのを指摘されたら、やっぱり、落ち込みます。
自分へのご褒美は、
自分へのご褒美ね、そうですね、いろいろあるんですけど、まあその僕時間できたら、一人でカラオケ行って、
お、一人カラオケなんだ、
でうまく歌えたテイクを録音して、それを家に帰って、自分で聞くっていうですね。結構これすごくて、やっぱ結局だからその、すごい自分の大好きなアーティストの歌を聴いてても、どこまで行っても他人の作品じゃないですか、やっぱなんか一番の自分にとってのご褒美は、こう自分がなんかこうなんていうんですかね、こうちょっと聞き惚れられるような歌を歌えたり、仕草ができたりっていう時に一番気持ちよくなれて、あとなんかその自分がいい感じにコメントできた動画がめっちゃ回ってるやつをニヤニヤしながら
見るのね、
っていう、これが一番のご褒美なんですよ。ただカラオケに関してはワンテイクでいきなりいい感じに歌えないんで、まあまあ時間かかるじゃないですか。でも今日めっちゃ仕事頑張ったから、じゃあ今日はちょっと自分のイケてるまで歌を、イケてる歌取れるまで録音しに行くかってなって、それ聞いてニヤニヤするっていう、結構これが一番自分にご褒美で、
おお、すごいの出てきたな。
でもこれだから何やってんのって思うかもしれないけど、いいじゃないですか、ご褒美なんで、
確かに。そのご褒美集は売り出さないんですか。
あ、ご褒美集ですか、いやだから3月まで出てた全国放送された FM ラジオで最後番組が終わるっていうんで、僕の あのオリジナル曲を、うん、あの作ってもらって、うん、あの全国放送の放送中に2回フルで流すっていう、うんうん、やってもらいました。
なるほどね、
はい、それをなんか僕への自分へのご褒美、やっぱ自分の作品を作るっていうのが一番のご褒美かもしれないですね。
あ、そういうタイプなんだな、うんうん、子供の頃の夢は。
でもやっぱり、うん、この時変わってないんですけど、あのチヤホヤされたかったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、だからやっぱチヤホヤされる方にずっとこう、うん、意識を向けてきて。
じゃあちっちゃい頃から見たら今の自分は、まあ、結構満足度が高くなってる。
いやだからいろんな僕テレビ番組とか出てって、うん、コメンテーターやってるじゃないですか、うん、後輩とかに若新さんってなんでテレビに出てそういったコメンテーターの仕事してるんですかって聞かれたりするんですよ、うん、チヤホヤされたいからだし目立ちたいからだよって言うと、うん、すごいなんか相手面食らったみたいになって、
う
ん、
そう普通ね、そういうの言わないようにするの
がある。そういう理由ですかみたいな。なんかこうコメントで社会を変えたいとかで、いや僕らみたいなコメントで社会変わるわけねえじゃんって。まあね、うん、もちろんそういうこともあるかもしれないけど、うん、やっぱりそういうなんかエンターテインメントなんで、それは一つの、うん、だからそうですね。一番やっぱひどかったのは、うん、ずっと中高大ってこうずっとバンドマンで、うん、文化祭でバンドやってたんですけど、大学生何でも楽器やるんですけど、大学生の時に XJAPAN のコピーバンドやった時に、うん、ステージのさらに降りた一番前にドラムセットを配置するっていう暴挙が出たんですよ。
俺を見ろと、うん、
ドラムセットって普通ステージ一番後ろじゃないですか、うんうんうんうん、ステージの前どころか、うん、ステージのさらに下がった前にです、うん、ステージにこうステージの上にはギターとかベースとかボーカルが立って、はいはいはい、その前に、
うん、一番お客様近いところに、
そう、客席と同じ高さの客席の一番前でお客様に向けてドラムセットを配置するっていうのも今でも写真とかあるんですけど、まあ、あれがだからですね、ある意味ではまあ夢が叶ったというか、永遠にだから夢見心地で生きてるって感じですよ。
はい、出てんな。じゃあタイムマシンに戻るなら何歳に戻ります？
いやこれはだって1回しかなかったら悩ましいですけど、でもやっぱり14歳ですかね。やっぱ究極はね、やっぱ思春期中二病の、今なお中二病ですけど、やっぱその中二病が始まった時に戻るっていうのが一番正しいのかなと思ってますね。
絶対に妥協したくないことは。
いやこれはやっぱ最近のこだわりとしては、うん、なんて前置き長くしたいっていうのがあるんですよ。すでにもうこの放送っていうこの収録も相当前置き長い、ね、もう尾形さんだってイライラしてきてますから、
ね、全然
この人の話いつ本題に行くんだよみたいな、一個一個前置き長いになるじゃないですか、うん、これはもう僕が、うん、大好きで、うん、こう神と崇めている、うん、こう XJAPAN の影響がでかくて、うん、XJAPAN ってあのデビュー曲「くれない」っていうんですけど、うん、ファーストシングルメジャーシングルが、うん、1曲目のメジャーシングルって超勝負曲じゃないですか、うん、めちゃめちゃ大事じゃないですか、うん、しかも「これから」って曲じゃないですか、うん、にもかかわらず1回目のサビが4分過ぎるまで来ないんですよ。ね、もうこう大御所になってから出した曲だったら分かりますよ、うん、最初の1曲目で4分まで引っ張るんですよサビを。
だいぶ個性的ですよね。
やばくないですか、うん、イントロあって、うん、メロあって、うん、サビの前に1分半のギターソロが始まるんですよ、うん、普通ギターソロってサビの後じゃないですか、うんうんうん、1回目のサビの前に1分半もギターソロ聴かせられる、つまり引っ張って引っ張って、うん、俺らのサビはそんな簡単に聴かせねえぞっていう、まあ、あのスタンスに惚れ込みすぎてて、うん、だからこう近年ネット動画とかも1分動画とか3分で分かりやすく結論が出るみたいな、そういうなんかこう容量を得たそういうなんか短めにあのスッキリできるもの多いじゃないですか。絶対妥協したくなくて、とにかく2022年の目標は上調だったぐらい。2023年、まあ、その今年はその情緒を引っ張ってますね、
うんうん、でもそれで考えるとこう今競技の世の中は昔のテレビやラジオとかはこう時間の尺が決まってるじゃないですか、
はい、
むしろこう、まあ、SNS はテキストであれ動画であれ音声であれもう尺が決まらなくなってきてるのでいくらでも情緒し放題じゃない。
あ、そうなんです
よ。時代来ましたね。
だから今日もさっき打ち合わせの時に、うん、これって収録でしたっけみたいな、ダラダラ喋っても編集してもらえるんですよねみたいな、
編集します、
確認したのは、うん、とはいえやっぱ作り手の人にとっても都合があるので、うん、やっぱ生とか尺が限られてる時にだらだら喋ってたら迷惑をかけるから、うん、それはまあ一応もちろんその場に合わせるんですけど、うんうん、でもやっぱりその喋る尺が短いような生放送だったとしても、うん、なんかこう冗長な、うん、何かをなんかこうもったいぶってるような雰囲気を出したいんですよ。スパンっていきたくないんですよ。
なるほどね。もう向こうにその方がえ何なのえ何なのってなるわけですね。
そうです。
コメンテーターの XJAPAN になるわけですね。
そうそうそう。あいつなかなか確信言わないし、うん、前置き長いしけどな んか癖になるよねってとこを目指したい、
うん、なるほどね。めちゃめちゃプロデューサー泣かせのポジションを、うん、
はい、
もう
その代わりにそれをやるにはプロデューサーだったり制作人の人に本当に迷惑をかけちゃいけないから、うん、ギリギリのところになって収まってるかどうかは確認しに行くんですよ、うん、
なるほど、うん、そこはあの結構繊細に、
そうそう、そうやってなんか、うん、俺は結論から言わねえからとかってロックぶってる割には、うん、裏ではスタッフとかプロデューサーに、うん、あ大丈夫でしたか今のもうちょっと短くよかったですかねみたいな。
確かにね、チヤホヤされる場がなくなるのは困ります
から
ね。
怖いから、うん、すっごいそこをやって聞くと恥ずかしい生き方をしてるでしょ
う。いいじゃないですか、うん、もう正直すぎて大丈夫です。この番組はいくら喋っていただいても、はい、ラジオには編集して出すかもしれないですけど、はい、もし長かった場合はですね特別編としてノンカットバージョンをボイシーに載せますんで、は
い、ありがとうございますそういうなんか、うん、そうそう、前置きも大事だし、うん、なんか自分がその確信をつくだけじゃなくて、うん、なんか重要な周辺になるとか、うんうんうん、なんか重要なおまけになるっていうのは、うん、人生で譲りたくないことかもしれないですよ ね、
なるほどね。
さっきのなんか最初のリタイクの話もそうなんですよ、うんうん、どこまで行っても、うん、あんなやつ中心人物でも何でもなかったじゃねえかと、うん、たまたま総合の時に先輩と一緒にやって次の社長を紹介しただけでしょって話かもしれないけど、うん、なんか重要な周辺な感じはするじゃないですか、うんうん、あんなやつ歴史から消したいのにしつこいなみたいな、うっとうしいなみたいな、
ね、
いらなかったんじゃないの若新なんて、うん、って言われたい、
言われたい、
いられなかったんじゃないのっていう話題に上がってる状態になって、議論が出て
ますもんね。
なんであいついつまでもなんかうろうろいるんだみたいな、
う
ん、早く消えてよって消えない感じ、消しゴムでガーって消した後になんかしつこくなんか肩が使ってて、結局それが一番印象深いみたいな存在でありたいっていう、
なんでしょうね、社会のみんなの中にそのどっかの視野に入ってるわけですよね。ある種目障りにはこれにちょっと残ってると、
はい、はい、やっぱ分かりやすいそのなんかその成果とか肩書きで勝負しなきゃいけないってみんな思ってるからすごい不安だと思うんですよね、
うん、
俺今回の件で表彰してもらえたけどいつまで覚えておいてもらえるのかなとか、俺のこの合格とか達成はいつまで通用するんだろうってすごいみんな不安に生きてると思うんですよ。だから多分後輩の成功とかは妬んじゃうと思うんですよね。
なるほどね。
あ、若手が台頭してくると席奪われるんじゃないかって不安なわけじゃないですか、
うん、じゃあ最後に一流と三流の違いとは。
すごい、これなんかあれですか、僕のなんかどっかの発言を聞いてこの質問なんですかね。いや僕はあの、うん、2022年のテーマが冗長で、
うん
うん、2023年のテーマが三流なんですよ、
う
ん、
おー、
うん、
なるほどね、
これやっぱスタッフさんがなんかそれを見越して、それともなんかいつも一流と三流の違い、
この番組のコンセプトとして一応これで聞いてるんですけど、
あ、そうなんですね。
最もこの番組のコンセプトに合ってる人が来たということですね。
あ、もうびっくりしました。いや僕はだからなんかこう、うん、まあ、一応運よくね、
うん、
なんかプライム企業の共同創業者っていう肩書きもあるし、
うん、
運よくですよ、うん、なんかそれからまあ一応その有名な大学の先生も、うん、一応したりとか、うん、ね、長い間も慶応の先生も10年目なんですけど、
うん、
だったりとか、まあ、一応テレビにいっぱい出たりしてるじゃないですか、うんうん、そうすると社会からうっかりこう一流視されるわけですよ、
うん、
でもこうその自分が一流であるっていう自覚を間違っても持ってはいけないっていうか、うん、つまりその本物の一流っていうのはそんなチヤホヤされなくてもどこかで必ず輝いてるし、うん、だって別にめちゃめちゃその本当に人間の未来を占うような研究や発明をしてる人だっているけど、うん、別にテレビに出てるとは限らないし、うん、めちゃくちゃすごいなんかビジネスをしてる人も、うん、そんななんか雑誌に紹介されてチヤホヤされてるとも限らないじゃないですか、
うん、
やっぱその一流であるかどうかってこととスポットライトが当たってるかどうかって全然関係ないと思うん
ですよ。あ、そうですよね、まあ、あの言葉をあえて選ばず言うなら、うん、一流の人チヤホヤされたいと思ってない可能性
も
高いですね。
そもそもね、もうその一流であるってことで満足できてたりとか、うん、誇りを持ってる可能性があると思うんですよ、うん、一方でですうんね、チヤホヤされたい、舞台に立ちたい、スポットライトが浴びたいという動機で会社の上場に立ち会ったり、うん、大学の先生をしたり、うん、テレビに出まくったりしてる俺って何なんだ、うん、まさに三流なんですよ。
自信満々やない
だけど、うん、多くの人間は一流になんてなれないじゃないです か、
うん、
だから一流を崇めるから、うん、みんなあ一流になれない俺なんて二流だって言って
確かに、ね、
自己評価が下がる
んですよ。しんどくなっちゃう。
そうじゃなくて堂々と人間なんてみんな煩悩だらけだし、うん、どこまで行っても恥ずかしい情けない弱い存在じゃないですか、うん、だけどその人間らしいその三流さみたいなものをどれだけ堂々と愛せるかっていうか、うん、堂々と受け入れられるか、うん、で運よくこうやって テレビに出たりしてチヤホヤされるようになった僕が、間違っても俺一流かもなんて言った瞬間に、その自分が大事にしていたポリシーを裏切ることになると思う、
確かにズレが出ますね。
ズレが出る。ただです、やっとこういう、この多くの人にメッセージを伝えられる立場になったからこそ、堂々と言いたいと、俺こそが、俺こそが三流であると
自信を持って言おう、
俺こそが究極 の、あの三流人であると。でみんなどう、そして、もし僕に憧れるなら、憧れてもいいけど、三流であるということを楽しもうというか、どこまで行っても人間って一流になれないですから、ほとんどの人は。
じゃあ今日ね、三流の中のトップ、一流を走っている若新さんに聞いていただいてますけども、
三流のトップを走りたい
以上、そんな話で若新さんへの10の質問でした。今まで、ですね、これ大体数分で進むやつがですね、ほとんど30分かかったので、次のですね、マイル後輩ちゃんやスクエアは次回スキップと。
すいませんでした、前置きが長すぎて。
いえいえ、もうこれがね、あの体現していただいたんで、これがあの X ジャパンスタイルということで、
はい、
はい、若新さんには来週もご出演していただきます。もしお知らせとかありましたらお願いします。
じゃあ皆さん、今もし初めて若新っていう存在を、知ったという方はですね、まさにそのいかにね、その三流文化人としてあちこちでコメントしてるかを、興味があれば見ていただけると思いますので、明日6日日曜日はお昼にテレビ朝日の TV タック、たけしさんのやつ出て、7日月曜日は夕方に TBS の N スタっていうニュース番組で偉そうにコメントをして、あと9日水曜日の夜はあのアベマプライム、アベマの報道番組出てみたいな感じで、今週喋ってますので、よかったらチェックしてください。
はい、ぜひ皆さん見てください。もうね、そんなことしなくてもですね、もう YouTube ピラピラ見てたら若新さんピョンピョンピョンピョン出てきてますからね。もう若新さんの、承認欲求を満たすために YouTube があると言っても過言ではない。
再生回数上げてください、ね、若新やっぱいいねっていうコメントぜひね、
ハッシュタグで無理やりクリックしてね、押してもらってください。ということで、来週は若新さんのターニングポイントについてもお伺いしていきたいと思います。ゲストはプロデューサーの若新雄純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
AM1008FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングの時間です。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。今回のゲストは若新雄純さんでした。いやもうね、もう10の質問でパンパンっていう初 の環境でしたけどね。もう僕もね、途中まで10の質問テキパキ行くっていうことにもやろうと苦労したけど、途中からこれはもう行こうと、もうおはがきなしってなりましたね。まあでもね、すごい逆に面白いことになって、ここからそのちょっと今回ね、分からなかったところも、この後のターニングポイントでいろいろあぶり出てくるんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。最後に番組の個人スポンサーの紹介です。この番組ではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただくと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらにチャンネル概要欄にもお名前を掲載して PR します。今回の個人スポンサーはこうちゃんさんです。ありがとうございます。まだまた個人スポンサーお待ちしてますので、よろしくお願いします。また10月から番組を更新するかというのを今もっか検討中でございます。でこちらですね、どう転んでもですね、決して皆さんのせいではございませんが、こうスポンサーの数というのがかなり影響するというふうに意識していただければと思います、ね、ということで、個人スポンサーをご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載していますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。